キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、この前 NHK の全国版にも顔が少しちらりと出たというね、あの今共和会の中でかなりこう脚光を浴びている、そんな、人にお越しいただきました。まずは自己紹介お願いいたします。
こんばんは、はじめまして。ここ医療会会長を務めさせていただいております内田恵美と申します。普段は医療法人共和会訪問看護ステーションソレイユで看護師として在宅療養のお手伝いをさせてもらってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、私の隣にはですね、たまたまスタジオに遊びに来た、方がいますので、まず自己紹介お願いします。
豊橋から来ました、藤岡です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。藤岡君はたまたまスタジオに遊びに来たので、もうそうだったら一緒に入ろうよ、一緒にラジオに出ちゃおうよということで、私が無理やりスタジオの中に押し込みました。
僕からお願いしました
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
内田さんは普段ね、訪問看護ステーションソレイユで、大府市の中で大府市を中心にね訪問看護をしているんですけど、かなり、丁寧にね訪問看護をして、障害のある子どもさんから大人まで訪問看護をされているわけなんですけども、その中で、ここ医療会を立ち上げたきっかけ教えていただいていいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ここ医療会は有志の会です。私は先ほど松下さんがお話しくださったように、大府市を中心に訪問看護のサービスを展開させてもらっていますけれども、その中で在宅でお亡くなりになられる方っていうところの支援もさせてはいただいているんですけども、残念ながら必ずしもご本人やご家族が望む場所でその人らしく人生を終えることができなかった方っていうのもありました。でそんな中、訪問看護を行っているスタッフやケアマネージャーが在宅療養を支えているんですけども、何かできないかっていう思いで会を立ち上げることになりました。
そっか、なかなか最後自分の納得いく生き抜く、そういうことがなかなかできないことを現場の中で目の当たりにしてっていうことなんですね。で、ここ医療会っていう名前がどういう意味なんだろうっていうふうに思うんですけども、そこも何かきっと思いがあると思うんですけども、教えていただいていいですか。
はい、ここ医療会の名前は、個々一人一人の心に寄り添う、色は十人十色、色とりどりの人生っていうところからつけました。で、ありのままの自分を大切に、どう生きどうなくなるかを支援したいという思いから、看護師、医師、薬剤師、ケアマネージャーと職種の垣根を越えて、参加したい人が活動する団体になってます。
今もだから共和会に所属しているけれども、共和会以外の方たちとも連携しながら、そんな感じですかね。
そうですね、一緒にやってくださっているメンバーはもちろん共和会の関連事業所のスタッフの方も見えるんですけれども、地域の在宅医の先生や、薬局を開業されている薬剤師の方っていうことで、本当にその活動に思いを一緒の思いの方が集まってくれたっていう団体です。
そうすると大府市の中でその活動のその趣旨に賛同して、人がどう生き抜くかっていうことを考えながら集まった仲間たち、そういう仲間が広がっていくとすごいことになりますね。はい、我が町大府は、
はい、
ね、
ぜひそういうスタッフが増えるといいなって思ってます。
はい、 内田さん、今までの活動でね、一番印象に残っているエピソードを教えていただいてもいいですか。
はい、市民活動センターコラビアというのが大府市にあるんですけれども、はい、そこのスタッフさんの企画で車座集会というのがあります。車座集会というのはその字のごとく車の車輪のようにその一緒に共に学び合う、うん、まあ、あの講演を通じて学び合う機会を作れればっていうところでなんかできた集会なんですけども、そこで在宅看取りについてお話しさせていただく機会をいただきました。とそのお話は一緒に看取らせていただいたご家族がご本人さんとそのご家族の療養場面や、旅立たれる時や旅立たれた後に海洋葬って言ってご遺骨を海に流して、うん、で行うお葬式をされたんですけども、それもご本人さんの望みでされたっていう、うん、そういった場面をの写真を提供してくださってスライドを作りました。で私 と、そのご利用者様家族と一緒にその看取りの経験を市民の方にお話しさせていただくという機会をいただきました。
すごいですね。じゃあそのご家族もこうご本人のご意思をこう尊重しながら最後見とれたなっていうそういう思いがある、
はい、
うん、
はい、
そうするとやっぱり内田さんとしてもすごい訪問看護師としてなんかやりがいがあったなっていうそういう経験ですかね。
やりがいっていうか本当にありがたいんですけど、そのご家族やご本人さんが、まあ、のさ、なんだろう、支援ができた、お手伝いができたっていうことがとてもありがたくて、うん、ただその方もおっしゃって見えたんですけど、必ずしもその最後お家で最後っていうことにすんなり考えがまとまったわけではないと、
うんうん、
でその病気の進む中で、まあ、そういった迷いとかその不安とか、うん、そういったいろんな揺れがあって、でその揺れの中でご家族ご本人と話し合って決めていったっていうことも、うん、講演の中でお話ししてくださった、
うんうんうんうん、
でそのご家族の思い、ご本人の思いを大事にしたいっていうご家族がお家で最後っていうふうに決められて支援をされたっていう、
うんうんうん、ああそうかそうか、はい、まあ、当然一人の人間が今まで生きてきて人生の幕を閉じるとき、自分のその最後のステージがどこであるか、あるべきかというのは当然こう揺らぎますよね。その命の火が消えていく、そしてそこにご家族がいて、自分は今その最後の瞬間をどこで迎えるべきかっていうのは当然ご家族とご本人も揺れていくのかなっていうふうに思うんですけど、訪問看護師さんも揺れませんか。
一緒に揺れます、
ね、一緒に揺れますよね、
はい、
うん、だけどそれやっぱり一緒に揺れる、共に一緒に伴走するというか揺れながら、
はい、
人生の最後一緒にこう、ね、共に過ごす時間があったっていうことはすごい経験なのかなっていうふうに思います、はいはい、まだまだお話聞きたいんですけど、ここでこの番組のテーマソングをお聞きいただきたいというふうに思います。この番組のテーマソング、同じ恵美ですね。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。
必要なように誰もが
恵美さんの思いやりの歌いかがでしたでしょうか。今のね、内田さんが優しい気持ちでこう思いやりを持って支援しているっていう、その気持ちにぴったりの歌だなというふうに思っています。さて、じゃあさっきの話の続きでですね、その最後までこう一緒に揺れながら最後、人生の最後のね幕を閉じられた、その方と共に、講演会をなさったということなんですけど、その後には何かなさったんでしょうか。
はい、講演会では、在宅看取りのケースを紹介させていただいたんですけども、さっきもお話ししたように、その必ずしも在宅で看取るっていうことができる方ばかりではない。ただそうでなくてもご自分の思いが最後まで誰かにつないでもらえるっていうことがとても大事なことだと思うので、もし花ゲームというのを講演に参加してくださった方と一緒に行いました。
もし花ゲーム、もし花ゲームのことを教えてもらっていいですか。
はい、はい、もし花ゲームはカードゲームなんですけれども、36枚のカードを使ってで、そのカードを4人1組で、ランダムにカードを5枚配ります、で、そのカードをするにあたって設定があって、余命半年から自分が1年の命という設定で、
短いあと短い命ね、
はいはい、で治療困難な病気であると。で、その時に自分は何を大事にするかっていうのを設定のテーマとして、そこの中でそのテーマに沿って自分に大事なカードを選んでいくというカードゲームです。はい、で、カードはその36枚あるんですけど、ランダムに配られるのでどのカードが手元に来るかわからないんですけど、カードの一部を紹介すると、家族と一緒に過ごすだとか、あらかじめ葬儀の準備をしておく、とは危機につながれていない、痛みがないといったようなカードがあります、で、そのカードをその、4人1組で配って、カードを捨てたり場にあるカードと交換したりっていう作業を、順番に行っていくんですけど、最後手元にカードがカードがなくなってしまったら、自分の手元に5枚自分が大事にしたいっていうカードが5枚あるはずです、でそこからその5枚の中からさらに3枚を選択します。
なるほど。自分が本当に最後の最後に一番大事にしたいことをその場で共有するということですね、皆さん
で
ね、
でその3枚選んだカードに対して4人とかで、どうして自分はこのカードを選んだのかっていった理由をみんなで話し合って、ご自分のご意見も言うんですけど、他の方がどうしてそのカードを選んだのかなっていう他の方の価値観を聞くっていう場にもなります。
なるほどね。藤岡くん、今聞いた中でですね、家族と一緒、あとは葬儀の準備、危機につながれる、つながれていない、痛みがない、どれに一番こう関心がありますか。
家族と一緒。
ああ、誰と一緒にいたいの？奥様。うん、
そうです
。今言わせた感じね。最後はどういうふうに奥さんと過ごしたい？
でも見とるのか見とられるのかよくわからんけど、あの最後ちゃんとお礼が言えるような感じで言ってみたいですね。
ありがとうって、あ、内田さんはこの中では、
私も一緒です。家族と共にいたい。それがまあその先ほど言ったようなお家でなくとも、自分が最後迎えるときに家族にいてほしいって思います、
ホーリーは、いいですでも家族でね、きっとね、ホーリーは ね、まあ、ね、大好きな奥さんと一緒にきっと いたいっていう、なんだろうなっていうふうに思います。私も家族か、あと痛みがないのはもう本当にお願いしたいです。お酒ですかお酒はいいですよ。お酒が飲みたいは、そんな余裕はきっとないと思うんですけど、でもやっぱりあの人と人とのつながり、家族とのつながりをやっぱり最後は大事にしたいのかなっていうふうに思います。その参加された方たちの表情だったりとか、そういう時はどんな感じなんですかね。
あの今回この会、あの講演会させていただいた時に、ご家族で参加された方やご夫婦で参加された方がおられました、でやはりなかなかそういったもしもの時の話って、まあ、夫婦家族であれど面と向かって話せないっていうようなことも感想として言われて、なんかこういったゲームを通してで、あのちょっと気持ち的に楽、気楽にできたっていったような言葉だったり、あのご夫婦やご家族で参加された方は、あ、こんな風に思ってたんだ、こんなこと大事にしてたんだっていうようなことが、あの分かったっていうように感想を述べられた方がありました。
なるほど。死は必ず訪れるんだけど、なかなかそこはこう、なんていうんだろう、直面できないというか、そこに話し合いを持っていこうっていうことがなかなかできないけども、そういうゲームを通じてそういう機会があったってことですね。はい、はい、ありがとうございます。その他にはその心色会は何か催し物とか印象に残ったイベントとかありますか？
本当今月なんですけど、12月の1日に、あの先ほどちょっとご紹介した施設で、市民活動センターコラビアで、埼玉にもお住まいの長谷川博子監督のドキュメンタリー映画生きた日を上映させていただくことができました。とこれはあの普段いつも一緒にお仕事をさせていただいている在宅医の先生のちょっとお力を借りて、映画監督を呼ぶことができました。でその内容は、あのその監督がご主人を看取ったドキュメンタリー映画になっていて、これもあの市民向けの、啓発活動としての一つで、上映会をさせていただくことができました。
どうでしたか、参加された皆さんたちは。
やはり今回この上映会を、催す際に、私あの訪問看護ステーション あのご利用者様のご家族様もお招きすることができて、とその方は、その長谷川博子監督と同様にご主人を、看取られた方だったんですけど、まあ、その方のグリーフケアとして、その映画がなればいいなっていうふうに思っていて、来てよかったっていうような言葉をいただくことができましたし、
そうですね、たくさんの、私もたまたまですね、たまたまといいますか、そこの会場にいさせていただいて、一緒にその行きたいの映画を見せてもらったんですけども、その監督さんが、監督さんは女性なんですけどね、ご主人を看取った時のその、本当に看取る直前の映像だったりとかというのが あってですね、あの首のところに大きな腫瘍のがんがもうあのむき出しているような状況で、そこのがんからの出血を、女性であるその奥さんがですね、あの出血をこうティッシュで素手で拭き取る場面だったりとかっていうところがとてもこう印象的だったんですけど もう自然な形でこう自宅でこう見取るっていうことを子供さんと共にされたっていうことで、でもなんかこれがやっぱり本来の姿なのかなっていうふうにあの思いました。なかなかご自宅で見とるっていうのは勇気もいるし、まあ、医療従事者である私たちもじゃあ自分の夫を自宅で見取りきれるかといったら、うん、その時になってみないと分かんないなっていうふうに思うんだけども、うん、でもあのここ色会みたいな組織が大きくなってくれば大府市の中でも在宅死で最後まで自分が生きたいように生きれる人も増えるのかなっていう気がします。うん、どうですか藤岡君、最後はどういうふうに死にますかね。
今日はいい話を聞かせていただいたんですが、内田さんたちみたいなこう訪問看護師さんの立派な人たちがおるような大府市の人たちが羨ましいと思いました。それから、うん、まあ、まだまだ先のことだと思いますけど、あのしっかり考えておかないといけないなと思いました。
うん、私あのその先ほどの会場の中でエンディングノートをいただいて、で、あの家に置いておいたらたまたま嫁に行った娘がですね、この前帰ってきて、これ何とかって言うから、エンディングノートって何、もう死ぬのとかって言われて、いや
死なん
、やがては死ぬけど、でもまあそれは人の命ってどうなるかわからないし、まあ、ひょっとしてね、あのどこかで突然なんかあの癌になったりとかすることだって十分あるわけだからって言ったら、まあ、なかなかやっぱり家族の立場だとこうそういうことをこう考えるっていうことがまだ現実的じゃないみたいで、うーんとかって言いながら全然なんか相手にしてもらえなかったけど、まあ、エンディングノートを例えばお正月とかでこう書き直したりとかね、見直したりとかするのが当たり前の文化になんなきゃなっていうふうに思うんだけど、内田さんもやってますか、エンディングノート。
残念ながら私はしておりませんが自分の親には、それぞれノートを渡しました。で、あの書いといてくださいってお願いをしています。
そしたら親御さんの反応は、
あの分かったって言って書いてくれた、書いてくれてるんですけど、実はそれがどこに置いてあるのか分からないので、
そっか、
捜索をしない、あのお家の中を探さないといけないっていうことがあります。
ああ、そっかそっかそっか。でもなんかエンディングノートつけますか。エンディングノートってね、あの、
はい、
その葬儀はこんな風にやってほしいとか、まあ、例えば財産はこうこうこうだからあのこうだよとか、こう 大事にしたい、保険はこんな風に入っているからねとか
すごいリアル。
そうなのそうなの、本当に。でも困るもんね、本当に
これだとか
暗証番号も書くところあったかな、
はい、ありますね。
あったけど別のところにできればしといてくださいみたいな感じのことを書いたって気がするんだけど、
は
い、
あとは治療の選択だとか、とペットを飼っている方が そのペットをどうしてほしい、まあ、もちろんその大切にしてくださる方に育ててほしいんですけど、そういったこともかけたりします。
まあ、全然考えてませんでした。
でも私たちももう55歳なのでね、55歳なので
人生100年と思ったの
に。いやそれはまあきっとそんな感じなんですけどね。ありがとうございます。考えなきゃいけない。じゃあ内田さん、これからの夢教えてください。
はい、あの生き方と生き方の支援ができればっていうふうに思っているので、その思いに賛同してくださる方が増えて、その方がやりたい活動をあの会全会でお手伝いすることができればいいなって思ってます。で、まあ、そのためには自分たちも勉強をしなきゃいけないって思ってますし、でそこのその会での活動で、まあ、市民の方が藤岡さんのように考えるきっかけになってくれればいいなって思っているので、自分や自分の家族の思いをつなげる地域になってくれることが夢になるかな。
素晴らしい。
素晴らしいでしょ。素晴らしい。私は最近この内田さんを本当になんか心から尊敬するというか、そっか、こんなにしっかり考えて活動しているんだっていうことがね、むちゃくちゃ勉強になります。私も55歳で女性の平均年齢ね、まだ20年ぐらいは生きれるかなというふうには思うんですけど、でも、ね、病気はいつやってくるかわからないし、その時にこうあたふたしないというか、あたふたはすると思うんですけど、そこに向けての準備っていうのは精一杯生きるのと同じぐらい力を注がなきゃいけないなっていうふうに思ってます。藤岡君、最後に一言どうですか。
これをきっかけにして僕もエンディングノート書くように頑張ります。
わかりました。じゃエンディングノート買いに行きましょう。はい。はい、ありがとうございます。本当に死っていうのを本当にちゃんと考えて、精一杯生きるためにちゃんと最後を考えなきゃいけないなっていうふうに、思いました。今日のゲストさん、ここ医療会代表、特定医療法人協和会訪問看護ステーションソレイユ管理者内田さん、そして、たまたま、スタジオに遊びに来てくれた、藤岡貴之さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。次回は1月13日、もう今年最後だ。皆さん良いお年をお迎えください。次回は1月13日にお会いしましょう。最後に、内田さんからの、リクエスト、シンディ・ローパーの、トゥルーカラーズお聞きください。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、良いお年を。True.